早速聖書を拝読してメッセージに入りたいと思います。今日も旧約聖書エレミア書第3版ですと1302ページ、2017版ですと1351ページにあたります。エレミア書31章31節から40節をお読みします。エレミア書31章31節から40節。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。主はこう言われる。太陽を与えて、昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方、その名が万軍の主である方が、もしもこれらの掟が私の前から去ることがあるなら、主の言葉、イスラエルの子孫は絶えて私の前にいつまでも一つの民であることはできない。主はこう言われる。もしも上の天が測られ、下の地のもといが探り出されることがあるなら、私もイスラエルのすべての子孫を、彼らの行ったすべてのことのゆえに退ける。主の言葉。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時この都は、ハナンエルの櫓から隅の門まで、主のために建て直される。測り縄は、さらにそれからガレブの丘に伸び、ゴアの方に向かう。死体と灰の谷の全体と、東の方ではキデロンの谷と馬の門の隅までの畑は皆主の聖なるものとされ、もはや常しえに根こそぎにされず、壊されることはない。以上です。この箇所から見よ、その日が来ると題してメッセージを取り次ぎしますが、久しぶりに週報の左下にある今週の御言葉をご一緒にお読みしましょう。週報の左下にあります今週の御言葉を一緒にお読みいたしましょう。三、はい。私は私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心のすべてを持って私に立ち返るからである。エレミア24章7節。以上です。実は今週、まあ期間は1ヶ月近くあるんですけども、私が自動車運転免許証の更新を控えていて、いつ警察署に行こうかな、いつ写真撮ろうかなって、ちょっと頭がこうぐるぐる回っているんですけども、まあ、3年あるいは有料運転ですと5年で、まあ、免許の更新の時が来ます。手続きをして講習を受けて、まあ、免許証を再交付してもらうわけですけれども、まあ、免許証というのは、まあ、道路交通法の下で、それぞれの自治体の公安委員会が管轄する中で、 そういった手続きが行われるわけですけれども、毎日運転していて、いろいろ気がつくこと、あるいは自分をいさめることがあります。若い頃は申し上げませんけれども、結構勢いがあって止まれなくなった時もありますけれども、やはりこう講習を受けながら、その道路交通法というものを教えられながら、来ますと、やはり自分の身だけではなくて、道路を歩いている人、あるいは車を運転している人の命を守る必要があるということがこう認識されてきているなということを自覚するんですね。若い頃よりはもっといろんなことが分かってきている。その道路交通法というその教本に書かれている文字ではなくて、その教えようとしていること、伝えようとすることの意味が徐々に分かってきているなということを認識しています。例えば、スピードを出さなくだんだんこう落ち着いてきたなということは、年齢とかも関係あるかもしれませんが、一時停止のところ、必ず止まるわけですけども、一時停止線というのがあって、前はそこをちょっとこうはみ出て前にこう出ていたんですが、あることを通して必ずそこで止まって、そこからゆっくりと左右を見て出発進行するということをするようになりました。焚き火の運転手は必ずそれを守らないといけないんですね。でそのことによって左右がよく分かりますし、そのいきなりその横から来ても対応できるということが分かるようになって、随分成長したなと自画自賛してるんですが、やはり時間がかかると思います。道路を走るためには、交通ルールを守らないといけない。でそれがこう身につく、ほとんどの方は身についていると言えるわけですけども、細かいところまでその法律が目指すところの精神とかですね、内容をこう把握して自分のものにするということは、時間がかかるなということを改めて教えられました。さてメッセージに入る前に画像をまず見ていただいて、これは市内半島の山々の連なりです。予言というのは、その予言を語っている時代のことを取り上げながら、さらに先の時代、さらに先の時代というふうに進んでいく性質を持っているということを前にお話ししました。エレミア書52章というこの長い予言書の中で、行ったり来たりこうしながら、やがて神様がこういうことをなさる、そして以前語られていた予言はこの世に成就した、そしてさらに続けていくわけですが、第一に初めの予言、初めの契約というものを見ておきたいと思います。これは神様とアブラハムとの間に立てられた契約でした。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。アブラハムと結んだ契約が永遠の契約と呼ばれています。そしてこの契約は、そのアブラハムの息子のイサクの息子のヤコブとの間で更新されていくんですね。変えられたわけではなくて更新されてきたわけです。そしてヤコブの十人の息子たちが十二部族を構成し、それがイスラエルという国になりますが、そのイスラエルの人たちとの間にもこの契約は立てられていて、そしてこの契約をイスラエルは守る必要があったんです。そして神様は彼らがそれを守ったら祝福するということを計画されて、それをイスラエルに対して与える義務も負っておられたわけですね。そしてその契約書というものが何であったかというと、神様はモーセに仰せられたわけです。これらの言葉を書き記せ、私はこれらの言葉によってあなたとまたイスラエルと契約を結んだのである。書き記したものは何かというと、2枚の石の板、 有名な塔の戒め十戒ですね。そしてこの十戒は内容はというと、まあちょっと小さいので見づらいかもしれませんが、塔の戒めですから、1、あなたには私を置いて他に神があってはならない。第2、あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天、下は地、地の下の水の中のいかなるものもそれを刻んではならない。3、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。4、安息日を心に留め、これを聖別せよ。まあ今の私たちにとっては日曜日に当たるとも言えます。そしてこれまでが、4までが神様と人間の間に守られるべき戒め、従うべき戒めであったわけですが、今度は人間関係が5から10まで続きます。5、あなたの父母を敬え。6、殺してはならない。7、姦淫してはならない。8、盗んではならない。9、隣人に関して偽証してはならない、嘘をついてはならない。10、隣人の家を干してはならない。まあ、このように塔の戒めがモーセを通してイスラエルの民に告げられたわけです。そしてそれが記録されたわけです。石の板という象徴的な2つのものに刻まれて契約の箱の中に収められたわけですね。で、これを聞いたイスラエルの人たちはこのように、すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。いや、素晴らしい信仰ですね。見上げたものだとも言えるわけですが、イスラエルの民はその後すぐに堕落していくわけです。神様が語られたことを頭の中に入れたかもしれませんけれども、心の中まで届かなかったんですね。それで神様はこの31章の32節で、彼らは私の契約を破ったとおっしゃったわけです。で、実は私たちは今現代に住み、新約聖書が書かれてからの時代に住んで、そしてイエス・キリストの福音というものを聞いているわけですが、じゃあ旧約時代の人たちは何を聞いていたのかっていうと、やはり福音を聞いていたんだと聖書は告げるわけです。しかしその聞いた御言葉が信仰によって心に結びつけられなかったとパウロは語っています。ヘブル書4章2節に、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。まあ、私たちの記憶力は、まあ、限界がありますよね。で、こうして毎週皆さんも忍耐してこう、牧師を通して語られるメッセージを聞いておられるわけですけれども、まあ、この間は40分とか超長いメッセージをして皆さん本当にほとほと疲れ果てだと思いますが、まあ、仮にこれが15分だとしても全部記憶しているということはありえないわけです。その中の、まあ、一つの御言葉とか何かこう分かりやすい例話とかね、そういうことは覚えておられると思いますけれども、それをその御言葉を信仰によって自分の魂、自分の心に結びつけることができたら、それはその人の魂を養い、いざという時の御言葉の剣として使えるわけですね。そしてこの世の中にはびこっているさまざまな間違った言い伝え、価値観、私たちの中にももう根強く深く食い込んでいるこの世の教えというものに対して、私たちの魂がそれは違うんじゃないか、みんなが10人いたとして9人がこれがいいんだよ、こういうことを したらいいんだよって言うけれども、私たちの魂は何かこう疑問を感じる、警戒する、違うんじゃないかという声が聞こえてくるのは、聞いた御言葉が信仰によって心に結びつけられているときにそのような反応が出てくると言えるわけです。もちろん一般常識、そしてこの世の中にも素晴らしい教えがありますので、まあ、それでも判断する力にはなっているわけですが、しかしサタンが働いて巧妙に私たちを騙し誘惑しようとするときには、私たちが持っている人間的な基準というものは役に立たないということがあるんだということですね。サタンは光の天使にさえ変装することができるわけですから、私たちはコロッと言っちゃう可能性もあるわけです。しかし御言葉には力がある、命がある。偽物はその命が違うと教えてくれるわけです。それで御言葉を聞き続ける、聖書を読み続ける、学び続けるという私たちの側の反応、対応というものが欠かせないわけですね。第2に、まあ、第1は初めの契約ですが、第2に新しい契約を見ていきますが、契約っていうのは4つの要素で成り立っています。まあ、私たちは、まあ、私は隣のアパートに住んで、大家さんと賃貸借契約書っていうのをまあ、教会と交わしているわけですが、まあ、そこにも4つの要素というのがあるわけですね。やはり義務があり、それを守らなかったら、まあ、追い出されるわけです。家賃払わなかったりしたらですね、あるいは勝手に中を改装したりすると、そういうことをした場合は即刻退出という文言も書かれているわけですね。
当事者がいます。そして条件は、
それを文言を決められたことを守る、聞き従うということですね。
そして約束は、神様の契約においては
守った者は永遠の命が与えられるということです。
罰則は、
それを違反したら、それに違反したら死が待っているということですね。この契約の4つの要素を、
まあ、時々確認していくことも大事かと思いますが、アブラハムと後の子孫、これがイスラエル民族ですね、後の子孫を含めて結ばれた契約ですけれども、
私たち異邦人、まあ、聖書ではイスラエル人以外を異邦人、まあ、ユダヤ人とギリシャ人と対比されて描かれる場合もありますが、私たち日本人はそのギリシャ人の範疇、異邦人という範疇にグループに入るわけです。その契約に預かるはずがなかった私たち異邦人、日本人も、実はイエス・キリストを信じることによってこの神との契約の中に入れていただける、だから恵みの契約でもあるわけです。今私たちはその契約の中に入っているんですね。
そのことをイエス様は聖餐式を制定される最後の晩餐の席でこのようにおっしゃったわけです。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。
先ほどシナイ山でモーセが2枚の石の板に10回をこう神様から書いていただいて、それをイスラエル民族に渡したということをお知らせしましたけれども、それは最初の条項といいましょうか、契約の言葉であって、さらに生活面でのこと、社会面でのこと、もろもろ長い法律のようなものが後に続いていくわけですね。で、それを契約の書という巻物に記したんですが、そのことをもって神様と契約を結ぶときには、それにあるものを注ぎかけたんです。契約っていうのは、まあ、今判子行政がかなり変わろうとしていますが、判子はいらないと河野さんは言っていますけれども、判子の色は赤いんですね。で、契約を結ぶときには実印をします。それも赤い判子です。それは血の色から来ているとも言えるわけです。契約の契というのには刀という言葉が、字が使われていて、それはアブラハムに遡って、神様がアブラハムと
契約を結んだ時には動物を半分に切って、その間を本来ならば当事者が両者が入る通るはずのところを、アブラハムは深い眠りに入っちゃって、神様だけがその契約の当事者として切り半分になった動物の間を通っていかれたわけですね。つまり神様は、人間が神様との間に立てた契約を守りきる力がないということをご承知で、アブラハムを眠らせて、神様ご自身が責任を取るという意思を示して通られたということ。その動物を切ったのは刀ですよ。ナイフですよ。そこから契約の契という字に刀という文字が使われるようになったと、これ中国の古代史に遡ればですね、たどり着けるような事実と思いますが、残念ながら資料がないので、まあ、そこまでにしておきますが、でも想像することはできます。類推することはできます。動物を切ってその間を当事者が通るということがなければ出てこない漢字だと推理するわけですね。まあ、そのような漢字が聖書にはたくさん出てきます。まあ、中国のクリスチャンの方と知り合いになって、国語研究者とかですね、古代史の研究者とかいう人とこう出会えたら、まあ、中国語の翻訳できる機会がそのうちできたらできるかもしれませんが、そのように契約という概念には血が必ず用いられるんですね。まあ、江戸時代、血判状、連判状というのに、まあ、武士たちが誓いを守るために小刀で指の表面を切って、それで血判をして絶対それを守ると、破ったら死が待っているということを、まあ、彼らは実行したわけです。その契約の血をイエス様はブドウ酒を用いて弟子たちに示されたわけですね。そして新しい契約は、かつては石の板に、あるいはパピルスという植物の繊維を縦横に編んだ紙、それがパピルスという紙でしたけれども、それから羊の皮を紙にして、なめして紙にしたものに書いた羊皮紙、羊の皮の紙に書かれたわけですが、その書かれた文字の立法というものを、彼らは、イスラエルの人たちは、まあ、字面だけをこう追った、あるいはそれを守れば永遠の命が得られるという教えのもとに生活したわけですが、いつの間にかその福音を伝えている契約の言葉の内容、その神様の御心っていうのをつかみ損ねてしまったわけです。これがイスラエルの悲劇でした。行いによって救われるとする、いい人間になったら救われるかもしれないということで努力する、その肉の行いっていうものは神様と親しく関係を結ぶ上では邪魔になるわけですね。私たちは神様の前に立つことができない罪人であり、汚れ果てたものであり、いいと思うものさえも神様の光に照らされていくと、こんな醜い性質を私は帯びているのか、もちろんいい部分もたくさんあるわけです。神様が良いものとして私たちを神様の形に似せて作られたので、素晴らしいものもたくさんあるわけですが、救いということを考えていくときに、私たちの人間の努力というものは全く役に立たないということに気がついた人が、本当に神様の前に私を許してください、私を救ってくださいという信仰が生まれてくる。このことを神様は救いということにおいて最初から計画されていたんですが、イスラエルの人たちはそれを守ったら自分は大したものだ、あいつは守ってないからダメだ、いかがわしい仕事をしている人たちを罪人呼ばわりし、蔑み、 上から目線で徹底的に排除し、自分たちだけの世界を作り上げていったわけですね。そこにはものすごい高ぶりの罪というものがあったわけです。サタンが陥った罪にイスラエルの人たちもまんまとはまり込んでしまったわけですね。ですから新しい契約っていうのは石の板でも紙でもなくて、私たちの心の板に書き記すという意味を持っていたわけです。ガラテヤ4章の、はい、そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。イエス様を信じて洗礼を受けたときに、神様は私たちに例外なく一人一人に私たちの心に御霊を使わせてくださった。だから私たちは天のお父さん、お父様、お父さんと呼んで祈ることが始まったわけです。会話が始まったわけですね。今も続いているわけです。御霊がおられるからです。私たちの心の中に御霊が使わされて、御霊が私たちの中におられる、内住の御霊という言い方もしますが、そのことによって私たちは契約の言葉、律法というものを、福音というものを、字面ではなくて、字面も大切ですよ、ここに書いている文字によって私たちは神様を知ることができる。もちろん自然は第二の聖書とも言われます。この自然界を通して神様がおられることをはっきりと救われた霊の目が、心の目が開かれた人たちは知ることができるんです。これが偶然にできたと思っているならば、そのクリスチャンの人は最初の段階でどっかボタンをかけ違ったかもしれません。神の言葉を書き記す御霊は私たちに何を教えてくださるんでしょうか。たくさんのことをクリスチャンになられた皆さんは御霊によって教えられてきたことでしょう。その中でも大事なことはこのことだと言います。イエス様がおっしゃったことですが、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世に私たちにその誤りを認めさせます。これ3つのポイントで話したら延々と語れる語りそうなので、やめますけど、後ろ髪を引かれながらやめざるを得ませんが、私たちはこの心に御霊を受けて、御霊から何を教えられているか。でヨハネはあなた方は人から教えてもらう必要はないと言ってる箇所があるんですね。神様からの油注ぎがあるので、誰かに神について教えてもらう必要はない。それじゃあ、教会もいらない、牧師もいらないということになってしまうかもしれませんが、イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わった人は、神の存在っていうものをいちいち何かを見て学ぶんではなくて、はっきりと経験するんですね。神様がおられるということ、その霊の目が開かれて分かっているということなんです。さらに詳しく知るためにこの聖書は手引き書、マニュアル、そしてこれを食物として食べることができるように、神様はそれを解き明かす働き人も教会に備えておられるということなんですね。いつかこの罪について、義について、裁きについて学ぶことができたらと願っていますが、3番目の永遠の契約に移ります。第1は初めの契約、第2は新しい契約、第3は永遠の契約というポイントになりますが、イエス・キリストを私たちはいろいろな例えで象徴的なものを用いて理解しようとするわけですが、まことのブドウの木とイエス様はご自身を紹介されました。そしてこの31章の 35節36節に目を留めていただくと、これは違うところですね。ヨハネの15章5節を、はい、イエス様は誠のブドウの木で、私たちが枝であると。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですとおっしゃいました。永遠の契約、命の契約です。枝がブドウの木につながっていなければ枯れて焼かれてしまう。もし私たちがイエス・キリストとつながっていないならば、私たちも罪が焼かれますから、罪が裁かれますから、私たちも裁かれてしまうわけですが、とどまっているならば、その契約の中に、約束の中に御霊によってとどまっているならば、イエス様が私たちの中にとどまってくださる。そして御言葉がとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいとさえ進めていてくださる。だから日本人の遠慮深い性質はこの場合ちょっともったいないということになるわけです。子供のように、小さい子供があれ買ってこれ買ってっていうぐらいのしつこさを、私たちも大人ですけれども、神様に対して、天のお父さんに対して、いろんな必要があるわけですね。物だけではなくて、精神的な平安とか慰めとか、あるいは友達が困っているから助けてくださいとか、いろんな求めがあるわけですが、それを言葉にして口で天のお父さんに求めるということは、遠慮してはならないわけですね。神様はそれを聞きたいと願っているんです。私たちが言わなければ、神様はまあこいつ困っているから助けてやろうと言って、私たちを超えて何かをすることができないという制限の中にご自分をとどめておられるんですね。ですから私たちは神様が働きやすいように、神様が行動を起こすためには、私たちが口を開き願いをお伝えする必要があるわけです。それが神様と私たちが子供であるということの関係を表しているわけです。31章の35節36節を見ると、逆説的な書き方をしていますね。35節36節を見てください。主はこう言われる。太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方、その名が万軍の主である方が、もしもこれらの掟が私の前から去ることがあるなら、主の言葉、イスラエルの子孫を与えて、私の前にいつまでも一つの民であることはできない。何を言ってるんでしょうか。まあ太陽が出て昼を作り、月と星が夜を作っている状態ですね。でそれが、まあそういうことを想像された方が、この太陽がね、朝になっても昇らない、夜になっても月も星も出ないということが起きるんだったら、イスラエルはいつまでも一つのままでいることはできないということは、太陽は必ず朝昇るし、夜になると月と星が出る。だからイスラエルは神の前にいつまでも一つのままでいることができるんだという、逆説的な言葉で神様は念をしているわけです。だから私たちクリスチャンも、こうしてキリストの教会、キリストの体である教会の一員として加えられていますが、もし太陽が昇らなかったら、この教会もバラバラになるでしょう。しかし太陽は必ず朝東から昇るので、この教会もバラバラになることはない。神の前にいつまでも一つのままでいることができる、この永遠の契約の中にとどまり続けるならばということですね。 もう一つが37節。これも逆説的なことで語られています。主はこう言われる。もしも上の天が破けられ、下の地のもといが探り出されることがあるなら、私もイスラエルのすべての子孫を彼らの行ったすべてのことのゆえに退ける。皆さん、天を測ることはできると思いますか？ハッブル宇宙望遠鏡でかなり遠くまで宇宙の様子を写真に撮って、まあ私たちはそれを見ることができる時代ですけれども、距離まで測ることはできません。まあ距離とはセンチとかインチとかメートルとか、そういう単位で私たちは長さを測りますが、宇宙の広さ、長さ、それをもう何光年、何億光年ですから測りきることができない。それでもまだ膨張しているというのが今の科学の主張なんですね。だから測れっこないんですよ。ということは、もし測れたらイスラエルを、今まで悪いことをしたんだからお前たちを退けるということになるんですけども、宇宙の広さは測れっこないし、地のもといも探り出すことはできないので、神様はイスラエルが今まで散々悪いことをやったんだけれども、私はあなたを退けないとおっしゃっているわけです。だから1900年間世界に散らされたイスラエル民族が1948年に元住んでいた場所に戻ったんですよ。捨てたように、退けたように見えたんですけれども、しかし聖書を学び続けた一部のクリスチャンたちは、神様はイスラエルを愛しておられる、捨てたのではない、退けたのではない、再び回復される、回復するために一旦散らされたんだということを訴え続けて、それが見事に成就したんです。神様が歴史を通して語っておられるのはこのメッセージなんですね。私たち信仰者は、まあ、罪を犯すこともつまずくことも、人にいろんなことをしてしまうこともあったとしても、悔い改めることができる。そして神様は私たちを再び回復させることができるということで、38節、39節、40節を見ていくと、ここに希望の言葉が出てきます。私たちが心に与えられた御霊、そして御霊が書き記してくださった神様の御心というものを、その御心に従って歩むならば、私たちの壊れた心、汚れた心、生活が立て直されますよ。まあ時間かかる場合もあるでしょう。でも神様は私たちの壊れたものを、壊れた関係を、そして挫折した本当に低くされた心を再び引き上げてくださる希望の神だ、望みの神だとご自身を表しておられるわけです。まあ、私たちの心がどれだけ汚れているかということを測る機会がありませんが、自分が一番、そして神様が一番よく知っておられますので、私たちはへりくだって、神様許してください、清めてください、私はこんな恐ろしい、こんなひどい罪を、汚れを行いましたと正直にそれを伝えるならば、神様は契約に忠実なので、イエス・キリストが罪のない血をその十字架で流してくださった、そのことをもって清めてくださるわけです。そしてキリストイエスにあるものは決して罪に定められない、この希望が私たちクリスチャンを最後までクリスチャンとして、信仰者として保つわけですね。もう終わらなければなりませんが、結論、神様は私たちがその契約をいただいて、契約の中にあるものとして認めていただくわけですが、私たちがその中で守られて、真心から神様に近づくことを求めておられるわけです。このヘブル13章5節は素晴らしい言葉ですね。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。今私たちはこの礼拝で真心から神様に近づいていますよね。 いろんな思いはあるかもしれません。体調も優れないかもしれません。でもその状態でありのままで神様の前に近づいているわけです。そのことを神様は喜ばれるわけです。そして時間を捧げて犠牲を払っていろんな都合もあったのに、神様の前に近づく者に対して神様は虚しく返す方ではないということを信じる信仰が、私たちにとって祝福の通路となっていくわけです。この人誰か分かりますか？チャールトン・ヘストン、有名なアメリカの映画俳優です。私の大好きな俳優ですが、だからといって出したわけでもなくて、このメッセージに関係があるから引っ張ってきたんですけれども、最初チャールトン・ヘストンは10回に出たんですね。3時間40分の長い映画です。そこで海が分かれるシーンがあって、今も大阪ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行けばそのセットが見られるそうですが、まだ行っていないんですけども、来年行けたらいいですけど。そしてその後に3年後に今度はベンハーという映画に出ました。感動的な映画ですね。これも3時間44分という、今の人たちはそんな映画があったのというぐらい長い映画ですけれども、そのチャールトン・ヘストンが、まあ、映画ができるとこう宣伝のために俳優が来る場合がありますよね。でこのチャールトン・ヘストンが宣伝のために日本に来た時、直木賞作家の村上源蔵という方と会ったそうです。この方は時代小説源義経とか佐々木小次郎とか、好きな人たくさんいると思いますが、そういう、まあ、小説を書く人だったんですが、チャールトン・ヘストンと村上源蔵さんが会った時の話が伝わっていますが、このベンハーっていうのはクライマックスに戦車の競争があるんですよね。ものすごい迫力のある戦車の競争なんですが、その時にスタントマン普通使うんです。俳優が怪我しちゃいけないからスタントマンを使うのが普通なんですが、チャールトン・ヘストンはそのスタントマンを使ったのは2つのカット場面だけで、あとは全部自分が戦車を走らせたっていうんですね。もちろんいろんな擦り傷とかいろんなことがあったと思いますが、それをまあ自慢する風でもなく、チャールトン・ヘストンはそれは映画会社と自分との間に交わした契約書の中にあったことなので、大変だったけれどもその契約に従って私はあのシーンを2つのカット以外は全部自分が戦車を操作して撮り終えたんだということを村上源蔵さんに伝えたって言うんですね。そのために1ヶ月以上も戦車を走らせる練習をしたそうです。1頭の馬じゃなくて2頭、4頭、4頭ぐらいの馬で引っ張る戦車ですね。まあそういうことをして硬い豆がいくつもできた、手を見せながら語ったっていう、そういう逸話が残っているんですね。いや素敵な話だなと思いました。契約を守るために体を張った。しかし神様は私たちの契約を守るために、私たちは契約を破り続けているにもかかわらず、神様は最後までこの契約を守る。そのために一人子イエス・キリストの命を十字架に捨てて、私はあなたを愛している、帰ってきなさい、そしてイエス・キリストを信じて帰ってきた者には私の前においでと招いておられるということ、このメッセージを聖書から私たちは、旧約時代の聖書にも旧約聖書にもこの招きは語られているんですよ。でも信仰によってそれを受け止めなかったんです。文字だけで満足して宗教のレベルでとどまってしまったんです。私たちは宗教者の、まあ、範疇に入るかもしれませんが、神様と命の関係を持っている信仰者、神様がどこまでも愛して守って永遠の命によって養ってくださるお方であることを覚えて、今日も長くなってしまいましたがお祈りいたします。 天のお父様、あなたの迫り来る愛を覚えて感謝いたします。どこまでも私たちを愛し、その愛を貫いて永遠の命を与えて、やがて天の御国で永遠に親しく罪のない状態で交わることを望んでおられる父なる神様の愛を心から感謝いたします。この恵みの契約を私たちも預かるだけではなくて、人々にこれを述べ伝えていくことができますように用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。